事実は小説よりも奇なり、ということは、確かにあり得る。しかし、それが奇に過ぎ、少し通常の域を超えていると、もう一般からは信じられなくなってしまう。小説の場合と全く同じである。糸満南風太郎の殺人事件も、謎の女とか、未知の財産遺贈者とかいう具合に、たまたま過剰な架空的要素を含んでいたので、小説嫌いの、実直な世間からは、いささかにされている形だった。しかし、一方には好奇的傾向の強烈な連中もいて、これはいつも案外に大勢なのだが、その方面で、一週間以来、この事件は様々に論議されていた。加害者が若い女で、しかも、初心者の手口だというところから、言うまでもなく、これは上智の犯罪だ、などと、うがった批評をする者もいた。早合点をしてはいけない。では、遺産相続通知の方はどうだというのか。上智説は、そこで、ぐっと、詰まってしまう。その女については、新聞もいろいろと奇抜な想像を加えて書き立てたが、一般が最も知りたがっている、謎の遺産相続通知の真相については、多分、警察の捜査方針を混乱させるための犯罪者のトリックであろう、という以外に、満足な説明をすることができないのであった。犯罪の前夜、那覇に現れたという、22、23のすらりとした断髪のその女はその後用として行方が知れないのだった。しかしその存在は肯定されていた。知能不全な那覇のボーイの原始ではなかったのである。その女を認めた人間が、他にもう一人いた。ある警官が、その夜、越中島の帝大航空試験場の前を右へ折れて、古い芝町四丁目の方へ歩いて行く女を見た。もう、間もなく午前3時という時刻だった。非常に急いで歩いておりました。店を閉まってきた女給のような風体か。いや、そういう種類の女ではありません。上品な身なりのどこかの霊嬢といった風体だったのであります。時間も時間でありますので、私は尋問しようと思い、おい、おい、と、声をかけようとする途端に、四丁目一番地の角を曲がってしまいました。ちょうどその時、私は、その道と長寿家たちに交わる路地の奥を巡回しておりましたので、急いでそこを飛び出し、その角を曲がってみましたが、その時はもう姿が見えなかったのであります。ご承知の通り、あの辺は小さな路地が錯綜している場所でありまして、いかんとも手の下しようがなかったとはいえ、完全に職務を遂行し得なかったことに対し、甚だ自責の念を感じているのでありまして。その警官は、夕刊で南風太郎の殺害事件を読むと、報道されたその女の風体が、前夜見た女のそれと、まさしく一致しているので、強行して、早見園義を上官に報告した。捜査の重点は直地にこの部分へ移され、警視庁捜査第一課と、須崎署の全力は、古石場町を出発点にして、全市域にわたって、その足跡を追跡し始めた。その女は、牡丹町三丁目から右折して平久町へ入り、極立金立つ材木置き場の付近まで行ったことが分かったが、足跡は、そこでばったりと途絶えてしまった。突然、大地へ溶け込んでしまったのである。何の手がかりもないままで、それから一週間経った。今朝のある新聞は、警視庁が女尊主義フェミニズムの傾向に陥るのは、捜査のために、あまり有益なことはあるまいと、揶揄していた。葵は寝床の中で、それを読んでいた。 久我が予知したように、その後、葵は召喚されることもなかったので、毎朝、ゆったりした気持ちで、新聞に読みふけることができるようになった。葵は、この事件の記事が目に触れるたびに、初めて久我と会った朝のことを、いつも、心楽しく思い出す。いろいろな記憶の再編デブリ。とりわけて、特攻刑事だと命された時の、強烈な印象を思い返す。あの時、葵が青ざめて首を垂れたのは、これほどまでに新卒な久我に対し、あくまでも偽り通さねばならぬ、忌まわしい自分の経歴を悲しんだからだった。葵が久我に、一ヶ月ほど前に、初めて東京へ来たと言ったのは嘘である。彼女は東京で生まれ、そして、そこで育った。葵はある大名家族の長女に生まれた。西国の泉コートラの一門で、葵の家はその文化だった。代々、飢餓に豊穣な青餅、河原界前は法王の間志向の家柄だった。旧幕時代の分家というものは、親戚であっても、大体、家臣同様の格に置かれたものだが、泉藩における分家とは、あたかも、主人に対するぬぼくぬぼくの関係に等しかった。葵のうちの家見には、次のような一生があったのである。ひたすら、ご本家様に恭順し、いかなるご無能の御申し出にても、これに違背せざるを、家見の第一といたすべく、子踊り島子踊り寺。この家見は、現代もなお、違背なく固く遵守されているのだった。葵の父は、生来類弱な、ないしな人物だった。母は美しい人だったが、激しい憂鬱症ヒポコンデリーで、葵の物心がついた頃には、もう、一人離れた隙屋の中で帰居し、いかなる人間に対しても口をきかなかった。泉家の様々な慣例のうち、本家の次男三男は、分家の女子と縁組するのが、代々の規定になっていたので、葵もその例に漏れることはできなかった。実情を明かせば、本家の家系は、いわゆる劣勢家系であって、芝手のつけられぬ不敵者を出した。こんなうちに嫁の来てはないのだから、強制的に分家の女子を、それらの質に目合わす必要があったのである。このようなわけで、葵は先天的に夫を持っていた。葵の夫と定められていたのは、正明という本腹の四男であった。これは純粋の地方で、のみならず、眼球浸透症といって、眼球が間断なく動いている、不気味な病気を持っていた。葵の15の春に、父が喉頭がんで死ぬと、分家を建てるという名目で、21歳の正明が、急遽、葵の内へお下りになることになり、葵はその夜から、このアホと同室で、夫婦のように帰居することを強いられるのだった。本家から正明に付属してきた老女が、これは、言いようない愚昧な女だったが初心な娼婦をなやすやり手ババやり手ババのように、心笑顔に万事を取り仕切って、分家の何人にも有無を言わせなかった。次の夜、正明は猛然と葵の前に立った。彼は異常なサチュリアシスの傾向を持っているのだが、実際のことは知らなかった。老女が教えても、それを了解することができない風だった。しまいに起きじれてくると、爪を伸ばして、ところ嫌わず老女をかきむしるのだった。忠義一途な心から、老女が力いっぱいに葵を捕まえる。その近くで、白痴面が、例の目玉を絶えずギョロギョロと動かし、尾翼を膨らませながら、夢中になって無益な身動きを続けている様は、なんといっても、 この世の姿と思われなかった。しかし、結局はいつも葵の方が勝つ。力いっぱいに跳ねのけると、母のいる隙間まで逃げてゆくのだった。すると、老女は、このうちには、誰一人自分に手を貸す者はない、言語道断な不忠者ばかりだ、と言って、散々に家は立ち、挙句は、大声で泣き出すのだった。この格闘は、一月に56度は、決まって繰り返されるのだった。葵はこの環境から逃げ出すことばかり考えていた。もとより母は廃人で頼みにならない。ここから逃げ出して、世の中で生きてゆくには、自ら永遠とその力を養うほかはないことをあだ。ただ一人、彼女に力を合わせてくれたのは、一週に三度ずつやってくる、若い女の家庭教師だった。葵は、あらゆる方法を、感情を、手芸を、世間を師師としてこの婦人から学び取った。葵は18歳の稔に家を捨てた。五島列島の福江島へ行き、そこの、家督力カトリック信者の漁師の家に隠れた。これは家庭教師の成果だった21の春までそこで暮らし、神戸のダンスホールで2年近く働き、似た月ほど前に東京へ帰ってきてシネラリアへ通い始めた。葵が警察で自分の過去を打ち明けなかったのは、今度引き戻されると、もう、苦がに合う術がなくなるからであった。正明は健全で、しきりに彼女の帰宅を待ちわびているこういう場合警察が彼女の味方をするべきいわれはない。6年前の捜査願いを適用して、完全にその職能を果たすであろう。苦がを偽っているのは、ひとえに、彼女の劣勢家系を知られたくないからだった。多分苦がは彼女の血の中にも、不適者の因子を想像して、たちまち、表を覆って逃げ出すであろう。真実を言うために苦がを失うのは、耐えられないことだった。それに、すでに嘘を言いすぎている。もう、取り返しがつかないのだった。葵は告白しないことに決心している。それにしても、久我は美しかった。恋人として見るときは、不安を感じずにいられないほど、端麗な顔をしていた。こんな青年が警視庁にいるとは信じがたいほど、優雅な挙止を持っていた。シネラリアへ集まってくる最も貴族的な青年たちですら、クガほどの天がさエレガンスは持っていないのであった。今では、葵はクガの真実と、愛情にいささかの疑いも持っていなかった。彼は葵を警察から釈放さえしてくれたのである。これが愛されている証拠ではなくて何であろう。多分、そう信じていいのに違いない。その美しい容貌にかかわらず、久我の正常は堅実だった。その上、彼は優れた詩人だった。もう5年、少なくとも、40になるまでには、彼は、何か一角の仕事を成し遂げるであろう。家庭にいて、自分もそれに協力するのは、楽しいことに違いなかった。1日も早く、ダンサーなどはよさなくてはならない。彼のために、そうするのが使徒である。葵は、アパートの差配の娘や、シネラリアの仲間に久我のことを話すときは、彼をイーナ付けシャフィアンセと呼んでいた。彼女に好意を持つほどの者は、1日も早く、その披露式を見たいと望むのだった。誰よりもそれを望んでいるのは葵自身であるが。葵は、ほとんど毎晩イーナ付け者に会っていた。久我がシネラリアへ葵を迎えに来、それから各はずの界隈で、何かしら、二人で夜食を食べるのだった。西貝も時々仲間を連れて、二人の夜食に加わった。 乾老人の骨董店も、すぐその近くにあったので、迎えにやれば一義に及ばず駆けつけてきた。葵は、久我と二人きりでいる時も、大勢で宅についている時も同じように楽しそうだった。主に、そういう時は、久我のそばに寄り添っていて、初心の主婦のように、いろいろと細かい心遣いをするのだった。西貝が、よって猥談をしても腹を立てなかった。乾がコップから酒をこぼして胸を濡らすと、その度に立っていって、優しく拭ってやるのだった。すると、乾は、葵嬢よ、あんたを最初に警察に密告したのは、このあたしなんだが、なんとも、かんとも申し訳のない次第で、と、顔中を涙浸しにして、繰り返し巻き返しわびるのだった。つまり、ひがんでるんだね。これが、あたしの悪い病さ。ひねくれた初期根性ってのは、一朝一夕ではなかなか抜けきらない。そこへ持ってきて、52年のあやもめ孤独さ。意地悪をするのが楽しみになるのも無理はなかろう。しかし、まあ、勘弁してくださいよ。あなたが、全く、すまないと思ってるんだから。2時ごろまで、時には、こんな風にして、楽しく夜を明かすのだった。暗い空で稲光がしていた。久我は、いつものように葵をアパートまで送ってきた。中へ入ろうとする葵を、ちょっと、と、言って呼び戻すと、聞き苦しいほどどもりながら、言った。葵さん、どうか、僕と結婚してください。そう言うと、逃げるように、少し体を引いてじゃ、おやすみ。いや、今すぐ返事しないで、一番よく考えて、明日の昼、僕のところへやってきてください。一緒に食事をしましょう。そして、つぶやくような声でもし、承知してくれるなら、手袋をはめてきてくれたまえ。あの、レースのついた方を。久我と葵は結婚した。糸満南風太郎の殺人事件は、端なくも、とうとう一組の幸福な夫婦を作ることになった。二人ながら両親がなく、親戚というものもこの東京に持っていないので、披露式の祝いの席に連なるものは、勢い、あの朝、那覇で会った連中のそれ以外ではなかった。西貝敬三、乾老人、それに、若い新聞記者の那須が一枚それに加わった。新宿の、天作という小料理店の離れ座敷だった。西貝と那須は、大理石の置き時計を送って、大いに気張ったところを見せた。乾は大きな地球儀を送った。これで、どうしろというのだ。その詮議は、どうでもいいとして。西貝が、立ち上がって祝辞を述べた。人差し指で、鼻の穴をほじりながら。要するに、結婚の合理的方法というのは、一日も早くガキを産んで、自分らの責任を、全部ガキどもになすりつけてしまうことなんだ。七つになったら、どんどん尻を引っ叩いて、小銭を稼がせろ。いくら出来の悪いガキでも、歌わせてよぐらい流行れるからな。玉米印、二の時点、1年2月22日、出来のいいのを切り出したら、実にその効用はかり知るべからず。末は芸者かね、おいらんおいらんか、さ、何も、親父がアクセクして稼ぐものはねえ、合理的結果が、寄ってたかって、飯を食わしてくれらあね。さればさ、無数のガキを産んで、老後、ますます安泰に暮れらされんことを、慎んで祈ります。そして、両手を上げて、万歳。と叫んだ。那須が、 キンキラ声でそれに言わした。みな、もうだいぶ酔っているのだった。そんな祝辞があるものか、真面目にやれ、真面目に。犬色が、泳ぎ出してきて、抗議した。ちょっと伺うがね、そいで、食わせる方はどうするのかね。わけやないさ。ガキ同士で、相互扶養をやらせるのだ。兄はすぐのその下の弟を養う義務がある。その弟は、すぐまた下の弟を。こんな具合に順繰りにやっていく。一番ビリのガキは一番上の兄を養う。要するに、久我夫妻は、手を束ねて見ていれやいいのさ。犬居が、肉々しい口調で、つぶやいた。ふん、新聞記者の頭なんて、たわいのないもんだ。これがきっかけになって、二人は口論を始めた。ナスまでそれに加わって、おいおいてのつけられないようになっていった。葵は、そんな騒ぎも、ほとんど耳に入らない様子で、うっとりと目を微笑ませていた。あんたんたる過去の残像も、記憶も、夢のの朝霧のようによろめき始める。霧が晴れて、野の上に、今、朝日が昇りかけようとしている。快活な、新しい生活の寝床では、昔の夢さえ見ないであろう。何より、自分はもう一人ではない。格明るたる詩人の魂を持った、このアドニスは、自分を引いて人生の揺楽の秘書に導いてくれるのであろう。葵は、そっと卓の下をまさぐった。そこに、久我の手があった。それが葵の小さな手を、その中にぬくく巻き込んだ。葵の背筋を、ぞっと幸福の旋律が走った。口論が一区切りになったと見えて、西貝が、亀の子のように首を振りながら、葵の方へ近づいてきた。人殺しいがあ、鳥居持つ宴会な、と。愉快ですなあ、奥さん。と、言いながら、いやらしく、葵の肩にしなだれかかった。葵は、微笑みしながらうなずいた。ナスが、向こうの端から、君、葵くん、と言いながら立ち上がってきた。ねえ、葵くん。ダンサー家業に決別の夜だ。記念のために単語を踊ろう。久我の方へ顔を突き出しながら、ねえ、いいだろう、久我。妙な面はするなよ。亭主なんか、どんな面をしたって、構うもんか。葵くん、さ、踊ろう。踊ろう。葵の手をつかみ損ねて、卓の上へのめり、勢い余って、食べ荒らした皿小鉢と一緒に、犬居の膝の上へ転がっていった。それで、また人騒動が始まった。愛つくように、夫に寄り添って、中野の、二人のアパートまで帰りながら、葵は、歌い出したいほど幸福だった。久我が、言った。今週の終わり頃、僕は紅葉で台湾まで行かなくてはならない。葵の肩を抱き寄せながらもちろん、君も行く。龍眼と肉色の蘭の花の中で、結婚するんだ、ね。返事をする代わりに、葵は、目をつぶって唇を差し出した。木立が影を引く。アロの上に立って、二人は長い接吻をした。11時0分、東京駅発、下関行急行。二人は大雨の中を、東京を立っていった。犬居が、息せき切って駆けつけてきて、大阪寿司に一箱のキャラメルを添えて、二人の窓の中へ押し込んだ。すぐ帰ってきますわ。葵が、犬居に言った。そして、その方へ子供のような、小さな、あやかな手を差し出した。 記者が出て行った。